ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。国際社会に対する拉致問題の啓発を目的として、5月2日、アメリカ・ワシントンにおいて、3日、ニューヨークにおいて、日本政府主催のシンポジウムを開催しました。古谷拉致問題担当大臣からは、拉致問題に関する日本政府の基本方針と今後の取り組みについて、基調講演が行われました。また、アメリカ政府関係者、国連関係者、北朝鮮問題専門家からもスピーチが行われ、参加者は熱心に耳を傾けました。拉致問題インフォメーションでした。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月13日、米韓首脳会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月7日にオバマ大統領とパク・クネ大統領の初めての米韓首脳会談がワシントンで行われました。首脳会談の後に両大統領は共同記者会見に臨みましたが、そこでまず強調されましたことは、北朝鮮に対する抑止力の維持、そして強化、さらには北朝鮮の挑発阻止、そして北朝鮮の非核化を実現することということでありました。また同時にオバマ大統領とパク・クネ大統領は、北朝鮮が仮に非核化に向けた具体的な行動を取るのであれば、米韓両国は対話を行うこと、あるいは支援を行うこと、そういう準備、用意があるんだということも明らかにいたしました。オバマ大統領は、米韓両国は北朝鮮に外交的に関与して、時間をかけて信頼を構築する用意があるのだと、明確に述べましたし、またパク・クネ大統領も、北朝鮮が国際社会の責任ある一員になるのであれば、韓国は国際社会とともに北朝鮮に対して支援をする用意があると明確に述べたわけであります。また今回の首脳会談に際しまして、米韓両国は米韓同盟60周年記念共同宣言という共同宣言をまとめましたが、そこで米韓両国は同盟を基礎にして、パク・クネ大統領が提起した朝鮮半島信頼プロセスを通じることも含め、北朝鮮に国際的義務を遵守させるようにするとともに、朝鮮半島の平和と繁栄を推進するために 継続して米韓両国は努力するであろうと、まあ、そのように謳ったわけであります。まあ、このパク・クネ大統領が提起した朝鮮半島信頼プロセスについては共同記者会見で、オバマ大統領は質問を受けました。それに対してオバマ大統領はこのパク・クネ大統領のアプローチは自分のアプローチと一致していると、まあ、その要点というものは我々は抑止を準備し攻撃に対してはそれを防衛し北の挑発行為には報償を与えないと、そういう態度、そういうアプローチであるし、しかしその一方で北朝鮮が異なる道を進むことを示唆するような措置を実際取るんであれば関与プロセスに向かう選択肢を常に維持していると、それがパク・クネ大統領のアプローチでもあり同時にオバマ大統領のアプローチでもあると、そういうことをオバマ大統領は強調したわけであります。まあ、こうした発言から言えることは、現在オバマ政権は北朝鮮の非核化というものが一挙に短時間で実現するということを期待しているわけではないということになろうかと思います。大変時間のかかるプロセスになりますので、まずは北朝鮮が非核化に向けて一歩一歩少しずつでも具体的な行動を取ることをアメリカは今期待していると。まあ、例えばそれはウラン濃縮施設の活動を停止すること、まあ、ウラン濃縮施設のモラトリアムでありますが、まあ、あるいは核実験のモラトリアム、まあ、さらにはその核実験施設の撤去、まあ、そして軽水炉建設の中止といったようなそういう具体的な行動を一つ一つでも北朝鮮が取っていくのであれば、まあ、それに対してアメリカ側も制裁を緩和するなどのですね、対応措置を、まあ、用意していると、まあ、そういうことになろうかと思います。で、まあ、こういうオバマ政権のアプローチというものは、まさに韓国のパク・クネ政権が取ろうとしているアプローチでもあると。すなわちパク・クネ大統領が提起するところの朝鮮半島信頼プロセスというのも基本的には同じ方向に向かおうとしているということになろうかと思います。まあ、実際北朝鮮が非核化に向けて少しずつでも動き始めるのであれば、まあ、それに応じてアメリカも動くわけですし、まあ、同時に韓国の方も動くということが今明確なわけでありますから、まあ、一日も早く北朝鮮が非核化に向けた具体的行動を取ることが求められていると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致事件とは何なのかについてご説明します。まず、拉致事件とはいつ頃起きた、どんな事件なのでしょうか。1970年代から1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不明となる事件が起きました。後に日本の関係当局の捜査により、これらの事件は北朝鮮が主導して日本人を誘拐し、北朝鮮に連れ去った、いわゆる拉致だということが判明したのです。現在明らかに北朝鮮による拉致の被害者であると日本政府が認定している日本人だけでも17人います。それ以外にもいわゆる特定失踪者の方も含め拉致の可能性を排除できない人がいます。これまで日本政府は北朝鮮に対して どのような働きかけをしてきたのでしょうか。1991年以降、日本政府は機会があるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起してきました。しかし北朝鮮は頑なに拉致問題の存在自体を否定し続けてきました。2002年9月17日平壌で開催された日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は長年否定していた拉致を初めて認め謝罪しました。そして5人の日本人拉致被害者が日本に帰国することができたのです。拉致されてから24年ぶりの帰国となりました。一方、北朝鮮は拉致被害者の安否に関して、帰国をした5人以外の方については8人が死亡、4人は北朝鮮に入ったことを確認していないと回答しています。しかしこのような北朝鮮の主張には裏付けとなる根拠がないため、日本政府は受け入れることができません。拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、この問題の解決なくして日朝の国交正常化はありえません。日本政府は全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府の総力を挙げて最大限の努力を尽くします。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち、松戸市立第一中学校合唱部からのメッセージ、そして演奏曲アースソングと流浪の民をお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。音楽や歌声は心に灯る光。このステージで私たちが歌うアースソングは、歌によって世界平和を願う歌です。そして流浪の民は30年以上前、横田めぐみさんが合唱やソロで歌われていた映像を見て感動し選曲しました。特にめぐみさんが慣れし故郷を放たれてと歌われた歌詞に涙が流れてきました。めぐみさんの思いを受けて、私たちがめぐみさんのご両親に届けたいと思います。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、 市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813592300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。